にちは、学事務局の佐藤海です。学は渋谷パルコにて開校している10代のためのクリエーションの学び屋です。そんな学が運営するこの番組学人では、第一線で活躍するいろんなジャンルのクリエイターと10代が語り合い、自分と違った考え方に触れ、新しい学びとクリエーションについて考えていきます。本日はクリエイターゲストに作家、演出家、俳優の山田ゆりさんをお招きしています。
劇団の贅沢貧乏という名前の劇団を主催して、脚本演出、あとたまに最近は自分の劇団は出ないんですけど、俳優をやったりしている山田ゆりです。映像の脚本とか監督とかもやることもあったりしています。そんな感じで生活しています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、そして本日は重大ゲストとして、ハー太郎さんとトノさんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、お二人にも自己紹介していただきたいと思います。じゃあ、まずハー太郎さんからお願いします。
はい、中学1年生です。今、絶賛の青春中です。で、見る専門の野球ファンで、今、推しの球団はソフトバンクホークスです。で、部活は剣道部に入っています。で、他に好きなことというと、まあ、霜降り明星とか、電気グループとかのオールナイトニッポンを聞くこととか、あと剣道の一本集を見ることとか、あとは、あと1960年代後半までの特撮映画を見ることとか、まあ、あとは意外に落語に詳しいことですかね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、続いてトノさんも自己紹介お願いします。
はい、私はやっと卒業することができると決定した19歳の高校4年次生です。
おめでとうございます。
すみません。部活は中学では吹奏楽部に入ってて、高校では演劇部に入ってました。人と話したり、音楽に言葉を乗せる表現が好きで、自分でも作品を作ったりして、学校内で小さい発表とかを行ったりしています。もっといろんな表現ができるようになりたいなって思います。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。なんか10代ゲストの2人の自己紹介がすごい濃ゆくてい
いなと。
濃ゆいですよね。ちょっとなんかもうそこからいろいろ突っ込みたいような気もしているんですけど、でも質問もたくさんいただいているので聞いていきたいと思います。はい、補足すると、今回10代ゲストとして参加している2人は、学で今開講している新しい演劇の作り方っていう演劇のクラスに参加してくれている2人で、今まさに授業をね、2人とも脚本を書いているところですね。で、この授業での前半のパートは、笠木泉さんが、担当してくださっているんですけど、後半の演技とか演出のパートでは、山田ゆりさんに、はい、講師としてご登壇いただくという感じで、今日は新しい演劇の作り方会っていう感じになっています。楽しみです。よろしくお願いします。
皆さん、脚本を書いてる、ということで。
そうですね、結構追われているっていう、
作家の悩みだな、まだ締め切り前に書けてないみたいな、他の悩みを言われてて、みんな書いてるんだなと思って嬉しくなりましたけど、
そうですね、はい、なんか今日もいろいろ質問が来ているので、はい、どんどん聞いていきたいなと思います。はい、で、今回は前編がハー太郎くんの質問を通していろいろ話していく感じで、後半にトノさんっていう感じをにできればなと思ってます。じゃあ前半、ハー太郎くんから今回山田さんにどんなこと聞いてみたいですか？
はい、山田さんが今の活動につながっていいなと感じる一番影響を受けたものとは何ですか？まあ、これまで俳優としても、はい、まあ、活動してきたと思いますが、うん、なぜ今、演劇を続けているのか気になります。
はい、質問ありがとうございます。私は、俳優の仕事もしていたんですけど、実は小学校まで子役をやっていたんですね。 で多分幼稚園とか物心ついたぐらいから児童劇団みたいなところにいて、舞台も出たことがあるし、テレビドラマとか、うん、おはスタとかわかる？おはスタとか出てたんですで私が多分一番今の活動につながってるって思うのは、やっぱり小学校2年生ぐらいの時に初めて舞台に、出たのがそれぐらいの年だったんですね。でその舞台が、皆さん知ってるかな、あのデミゼラブルっていう、わかります？でミュージカル、デミゼラブルっていうのが、まあ定期的にというか数年おきに帝国劇場っていうところでやっているんですけど、なんかそれは結構子役みんなオーディション受けるみたいななんかアニーとかと同じ感じで、こうコゼットの小さい時リトルコゼットやるっていう、そういうオーディションを受けて、その時合格してその舞台に出たっていうのが私の初舞台で、で確かに小さかったので記憶は途切れ途切れみたいなところはあるんですけど、でもなんかその時に舞台上に立ってた記憶みたいなのはすごくあって、もう楽しかったんですよね。その時の感覚っていうのは、多分演劇またやりたいとか表現またやりたいって思った感覚につながってるんじゃないかなと思ってます。すごいなんか直接的に演劇につながっちゃう話で、なんかあんま面白くないなと思うんだけど。
いや大丈夫です。
こうなりますか。そう、私はそう、実はね、そう、小学校までやっていたので結構それが大きいかもしれないです、
でもそっからまあ演じるだけじゃなくて、こう作家とか演出の方に置いていったっていうのもすごくなんか興味深いですよね。なんか今回の授業でも、
はい、
まあ、書くことも演じることも演出することもこう一通りこう体験していく授業になるので、なんかそれはすごく興味深いなと。
そうですよね。そう、なんかそれが今回の授業すごくいいなって思う。こういう演劇の入り方ができるのすごくいいなと思っていて、私はその俳優をやるっていうこと以外、なんか自分がやるものではないと思ってたというか、こんなことできないと思ってたし、なんていうか、やっぱ俳優をやることで表現に関われるっていう風に結構思ってたんですけど、この授業では演出も俳優も多分脚本書くっていうことも分け隔てなくみんなやってみるっていうことができるからすごくいいなと思ってて、なんか私の場合はなんかいくつか転機があるんですけど、なんかまず高校が普通の高校だったんですけど、演劇に強い高校とかじゃなかったんですけど、なんか文化祭で全部の教室に一個ずつ舞台の演目の舞台セットを立てて、上演する文化祭をやる高校だったんですよ。
面白そう。
青山高校っていうところなんですけど、そうだから文化祭の期間中は、1年生多分5、6クラス、2年生5、6クラス、3年生、全部のクラスに舞台美術がそれぞれ立って、だから十何演目同時上演されてる状態になるっていう、
すごい。
その演目の内容はオリジナルじゃなくて、その時は劇団四季とかで上演してるものとか、キャラメルボックスとかで上演してるものを借り、あの交渉係がいて、交渉していただけませんかって言って貸してもらって、それで借りてきて1時間ぐらいの尺に脚本をこう短くする担当の部署とかをクラスの中で全部それぞれ部署作るんだけど、1時間ぐらいのものにして、で演出やりたい人とか、俳優やりたい人、美術やりたい人、衣装作りたい人、振り付けやりたい人とか、もういろいろそれぞれやりたいことをみんなが、であんまり人前出たくない子は照明やるとか、まあ、そういう感じで 全員参加でなぜか演劇を作る高校だったんですよ。しかもその時期だけだから、でももともとそういうものが好きだったから、私は結構命かけてやってて、毎回毎年文化祭の時はなんかそこで結構、 うん、自然と演出やるとか、自分も出てたけど自然と演出やるとか舞台美術にも入るとか、なんかそういう感じでいろんな部署のことを考えながら、別に特別演劇に興味が普段あるわけじゃないクラスメートみんなで演劇を作るっていうことをやってたのが、それも結構大きい経験かもしれないです。うん、
めっちゃ面白そう。
すごい、すごい面白い。やっぱ今考えると
面白そうです
な。そうそう。
面白そう。へえ。
そう面白そうです。
なんかその、はーたろうくんとトノさんと事前にこう、まあ、今回山田さんに何聞きたいみたいな、あの、打ち合わせの時間を取っていたんですけど、うん、なんかその時に、はーたろうくんがすごい言ってて面白いなと思ったのが、なんかあの、演じそのまあ今書いてて、なんか書いてるけどなんか演じるのもしたい、両方したいのみたいな話を聞いた時に、なんかそのはーたろうくんはなんかそうですねって言って、自分はこういう役を演じたいですねみたいな感じで、そのなんていうのかな、まあ脚本と演じることがセットになってる感覚っていうのがすごい面白いなと思って、
う
ん、なんかはーたろうくんは今回の授業はどういうきっかけでというか興味で参加してくれたんでしたっけ？
あ、なんかお母さんがあの、うん、お母さんもなんか演劇が好きな人で、であのそこからなんか学で面白いなんかそういうことが演劇みたいのがあるよって言って、まあハートルもやってみたらって言われたんで、まあ僕も面白そうだなと思ったので、うん、まあやってみたいなとやりました。
うん、そうなん、じゃあもう、うん、
全然演劇なんかに興味なかったりしたら、そういう勧めがあってもいけなそうなところもあるなと思うけど、それでもやっぱり興味はあったんだよ、お芝居とかに面白そうって思えたんだ。
なんかすごい定期的にあのお母さんと一緒に演劇とか見に行ったりとかしてるので、
そうなんだ、お母さんも好きなのかな。じゃあ
お母さんも好きですね。
うんうん、いいですね。
まあ、あとはあの自分でそのもの作るみたい、新しく作るみたいなのが、うん、なんか面白そうだなと思って、
うん、
まあ、それで自分で演じるみたいなのがすごい、
うん
うん、そうですね。
なるほど、
いいですね。だって好きなものが、ね、ラジオ、特撮、落語とかだから、ね、うん、なんかどんな脚本書くのかすごい楽しみなんですけど、うん、
そのね、ハードル上げられちゃうと困るんで、
そうすいません、今大変な時にそんな軽々しくすいませんでした、
はい、気持ちがわかるので。
あ、そうか、
絶対かけられちゃったなって思うか、
失礼しました、うん、それちなみにそのトノさんも、はい、なんかまあ吹奏楽とか演劇とかをやられてて、なんか実際にまああの今日もね、なんか学校で作品を発表したみたいな話もさっきちらっと聞いたんですけど、今回の授業はどういう経緯でというか思いで参加してくれたんですか？
そうですね、あの何か作ったり、一緒に誰かと一緒に何かを演奏したりとかをするのが好きで、で中学は吹奏楽部に入ったんですけど、そこですごい怒られたりとか、すごい集団の圧力みたいなのを浴びてしまって、それで高校ではなんかみんな、なんか仲良さそう、みんなで作るものでなんか仲良さそうな感じの部活に入ろうと思ったのがたまたま演劇部で、
うん、
でそっから演劇に触れ始めたんですけど、で私の通ってる学校が去年か一昨年に舞台芸術科というものができて、そこからどんどん演劇の強化みたいなのがどんどん強化されて、ん？強化されていって、それで私ももっと演劇について知りたいなと思って、いろんなことを話す場所が欲しいなと思って参加しました。
なるほど。でもトノさんはその演じるのも、書くのも興味がある、演劇全体に興味があるっていう感じなんですか？
そうですね、演劇全体に 興味があるって感じですね。
うん
うん、なんでしょう、こうたまたまこれを伝えられる媒体が演劇と呼ばれているだけみたいな感覚もあるんですけど、
うん
うん、なんでしょう、みんなと話し合ったりしてその場でリアルタイムで作品が作られていくっていうのがすごく好きですね。
うんなるほどな。そうですよね。なんか自己紹介でもその音楽に言葉を乗せていく表現が好きっていう風に、なんか表現されてるのがすごい面白いなって。
面白い。うん。なんかラップとかもそうですしね。ちょっと違うかもしれないけど、そういうのもそうだし、なんか、なんかそういうのを聞いてから一緒に演出考えたりするの楽しみだな。
ああ。
やれることがあるかもしれない。
うんうん、確かにすごい楽しみです、
うん、
はい、ありがとうございます。ちょっとずつあの話を脱線させていってしまったんですけど、じゃあちょっとあのハータロクの質問にじゃあ戻っていこうかな、うん、じゃあはい、はい、続けてお願いします。
まあ、山田さんが、まあ、10代の頃にハマっていたことは何ですか、うん、あとそれと演劇にはどんな関係がありますか、
うん、でもそれで言うともう今話してたその文化祭はすごい多分すごい熱量でやってたと思います。演劇部には入っていなかったんだけど、その文化祭、あとなんかすごい行事に異常な熱を入れる高校だったので、なんか演劇、文化祭での演劇もそうだし、体育祭ではなんか応援団をこう縦割りでというか3学年同じ色のクラスが振り分けられて、赤組緑組とかってやって、でなんかオリジナルのダンスと伝統のダンスがあって、でそれを叩き込んで体育祭で披露するっていうのがものすごい熱いイベントとしてあって、なんか朝練して昼練して夜練するっていう、なんか部活でも何でもないのになんか代々木公園とかに夜集まって練習、なんかすごい熱の入れようで、なんか行事になんか結構命かけてたかもしれないです。お祭りごとっていうか、みんなでなんか作るみたいなのがすごい好きだったので、これも直接結構関係しちゃいますけど、暑かったです。なんかでも先輩とかも厳しかったし、なんかでも楽しかったですね。それが結構。私の10代の思い出としては濃ゆい思い出としてあります。
すごい面白そうですね、その学校。
面白そう。あ、ちょっと調べてみて、今もそれぐらいの熱量でやってるのかとかわからないんだけど、都立青山高校もしよければ。そうだよね、これから受験だし。
あ、は
い、でも調べてみてほしい。でもなんか文化祭は本当演劇全クラスでやって、一般のお客さんも見に来てたんですけど、
うん、
ある時期からそれをやめただか帰省しただかですごいお客さん来てたんですよ。なんか人気の3年生とか結構すごいクオリティだったので、今じゃ絶対無理な100人近く多分教室に入れてた。
すごい。
ぎゅうぎゅう詰めだったんですよ、うんうん、だから安全上良くないってことになってやめたのかもわからないんだけど、そう、今はどうなってるのかな。当時はそういう感じでしたね。
あ、でもそんなに人が入っても教室でやるんですね。
教室で、
それ面白い。
そうなんですよ。
うん、
普通はね、いろんなお店とか文化祭でやったりするけど、演劇縛りでしたね。
うん、いやでもなんかそういう集団創作って、うん、なんかそのまあ個々もいて全体で一緒にやっていくじゃないですか、うん、だからまあもちろんその部活とかそれをやりたくて集まってる団体でこうやっていくっていうのが割と基本的にあると思うんですけど、うん、なんかその本当に全然やる気ない人とかいなかったんですか？
だからなんか多分記憶をたどると、なんか本当に稽古が必要なので、夏休み明けに文化祭があったので、夏休みほぼ学校行って稽古するみたいな感じだったんですよ。
あ、
でだから本当にやる気ある人とかでも、別に演劇興味ある子とかじゃなくて、サッカー部の子とかもう本当バドミントンも何でも別の部活やってる子たちが役があって、部活の合間とかに毎日稽古してたりもしたし、でも本当にあんまり興味ない子は 練習とかは来なくて、本当に直前に照明だけ覚えて照明から参加するとか、でもなんかそれでも興味ないなりに最後は照明で参加するとか、何かオペで参加するとか、大道具で叩くのはなんか楽しいからやるとか、なんかそれぞれの参加の仕方をしながら、でも全員参加だったのが面白かったなって今になって思います。なんかその興味ある人もない人も一緒にやってたのがすごく面白かったんじゃないかなって今思い返すと。
あー、なるほど。でもそういう経験ってなかなか学校とかじゃないともう、
そうかも、
少ないですよね。
そうですね、本当に、うん、
そうですよね。
そうでした、不思議な学
校。いや、面白いですね。
面白いです、
うん、ね。うん、でもあのトノさんとかは結構みんなで作っていくみたいなのが好き、
うん、
まあそういうのに興味があって演劇をね、なんか始めたっていう、うん、ところもあったと思うんですけど、なんかそれって、まあ、楽しいけど結構難しいんじゃないかと私は思っちゃうんですけど、どうですかそこら辺は。
難しいですね、もう本当に難しいことだと思います。
うん、
うんうん、
なんか部活とかじゃなくて自主的にそういうみんなから脚本を例えば集めてイベントをやるって企画するとか、そのバイタリティとか表現したいという欲求が素晴らしいなと思って、
うん、
大変なこともいっぱいあるんだと思うんだけど、なんかそれがすごいなって思います。
なんか私の高校はなんて言うんでしょう、ちょっと芸術系をやりたいって思う人が入学してくるので、そのなんか地面のところがこう何でしょう、みんなで分かり合える土台みたいなのがあるのかもしれない。
そっかそっか、そういうのがもともと好きな子が多い環境だからっていうのもあるのかな。
そうですね、中学の頃とかはなんかどうしても話を聞いてもらえないがすごく多かったんですけど、高校に行ってからはあんまりそういうことがなくて、
うんうん、あ、でもそれはいいですね、いい環境に行けたんだな、
うん、
うん、なんですかね、うんうん、山田さんのいた高校はどうでしたか。
うん、私のいた高校は普通の高校なんですよ。そうだからなんか演劇の授業とかももちろん全然なかったし、なのでなんか本当に急に文化祭の時だけ急に全員演劇し始めるみたいななんか他の時は全然芸術系の授業があるとかでもなくて、普通の都立 の高校でしたね。
すごい、
うん、でも多分その文化祭がそういうのだっていうのはきっと分かってて、
ミック
してきてたりする子もいるから、もしかしたらなんかそういう行事に積極的に参加したい子が多いとかはもしかしたらあったかもしれないですね。
確かに、でもその積極的になかなかその時慣れない人でもちゃんとこう 役というかなんか役割があるっていうのはすごくいいですね。
いいなって思ってた記憶がありますね、
うん、
なんか当日になって、俺何やればいいのとか言いながらも照明やってくれる野球部の子とかがいたのがすごい思い出
す。あ、すごいいい、それ
それはそれで本番はすごい一生懸命やってくれて、でとなんか一般の人も含めた投票があって、その文化祭の最終日に一番票が入ったところが優勝になって、でなんかその3年生の時に優勝したんですけど、それでみんな泣くみたいな。
ああ、いい。
いい思い出ですね。
めっちゃいいですね、
うん
うん
う
ん。対談の途中ですが、ここで学人ミニコーナーのお時間です。今回はクリエイターゲストの山田さんに、10代の頃に出会った自分を変えた一冊という質問をしてみました。
ちょっと結構難しいなと思って、うん、割となんかパッと思いついちゃったやつなんですけど、いろいろあるんだと思うんですけどね、いろいろ深く考えたら、羽ばたきと羽ばたきっていう本なんですけど、
うん、
これあのなんか現代アーティストの方のなんていうかアイディア集っていうか、うん、アイディア集かな で、なんか自分の作品集、アイデアと作品集みたいな感じで、こうなんか、例えば、なんか、なんていうのかな、世界の見方がちょっと変わるみたいなアートを作られてる方なんですよ。で、これ今あるのが、ファスナーの船っていう作品なんですけど、こうファスナーの形をした船が、水を進んの海とか川とか水を進んでいくことによって、ファスナーが川を開けてるみたいになる。
本当だ。
そう、みたいな、そういうアイディアの作品とか、もうちょっと、なんか、例を出しますね。例えば、ちょっとしたものなんですけど、ハンコで、現在って書かれてるハンコを押すと、過去になる。
ああ。
押す、なんていうんですか、見える部分は、説明が難しい。現在って書いてあるんだけど、押すと紙には過去ってなるっていう、現在がすぐ過去になっちゃうよね、みたいな、なんかちょっとしたアイディアなんですよ。とか、あとね、私が好きなのが、ね、例えば、鉛筆を半分ずつこう分けて、色分けして、なんていうか、線を引くと2色こう出るようになってるのを作って、こう境界線を引く。鉛筆っていうタイトルでそういう作品が出ていて、なんか水平線をかける海と空の境目をかける線とか、なんかちょっとしたそういうちょっとしたアイディアで世界の見方が変わるようなアイディアの作品をいっぱい作られてる方の作品で、あ、こういうふうにユーモアを持って世界を見られるのすごいいいなって思った記憶があるんです。で、なんか本の内容だけじゃなくて、多分私は初めて19歳かなとかの時に、19歳、20、あ、ごめんなさい、10代って言ってるのに、むしろ20歳に引っかかっちゃってたかもしれないんですけど、初めて大学生の時に一人旅をしたんですよ。深夜バスに乗って、で、なんか自分で宿を取って、それで21世紀美術館に行って、そこのなんか美術図書館にこの本が置いてあって、それで面白いと思って、こんな風な作品作ってる人がいるんだと思って、それで買った本なんですよ。だからなんかその初めて旅に一人で出て、でなんか多分すごいずっとドキドキしてたと思うんですけど、なんかそこの美術図書館で一人でいろんな美術系の本を開いてる時に、なんかすごく一人でいろんな新しいものに出会えているみたいな、こうなんか実感とワクワク感があったりとかして、その時に出会った本なので、なんかそういった思い出も含めて、なんていうか自分にとって大きかったのかもしれないって思いながら、ちょっとこの本を今手に取ったんですけど、思い出の本です。
すごい素敵です。山田さんのその人生のちょっとしたこうターニングポイントとも重なる。
そうかもしれないですね。その自分が劇団を始めるとか脚本を書き始めるようとする時期にも多分重なってて、で、あとそのなんていうか、例えばちょっと今すぐに出せないんですけど、こう大さじ小さじのこう丸いスプーンってあるじゃないですか、あれがこう中身が砂時計型にこう三角になってて、1分を測れるスプーンとか、5分を測れるスプーンとか、そういうのものすぐちょっとごめんなさい、さっき出せなかったとか、あと、なんか、そういうふうにちょっとユーモアを持って世界を見るとか、あ、こういう見方もできるよね、みたいなことが、こう、自分が脚本書くときとか、そういう軽やかさとか、なんか、持っていきたいな、みたいなのもあって、なんか、たまに見返したりもするし、なんていうか、思い出深い本なんですよね。そういう、そんな、そう、ターニングポイントの時期に出会った本だからっていうのも大きいかもしれないです。
ありがとうございます。
まばたきと、
羽ばたき。はい、じゃあ続いての、羽ばたきの質問もお願いします。
はい、はい、まあ、10代の頃にハマっていたことを聞いたと思うんですけど、まあ、今のマイブームは何ですか、まあ、そのブームは今の活動につながっていますか、
うん、はい、なんかなんだろう、ブーム別に今ないんですけど、でもその時々でたまにすごい刺繍写ったり、なんか 特に脚本書いてる時とかに、なんか行き詰まるじゃない、基本的に行き詰まるじゃないですか。皆さんも今書いてるから。
うなずいてる。
この前にはいなきゃいけないんだけど、考え事したい時に手を動かしたくて、それをやってた時があったりとか、まあなんか仕事で脚本書かなきゃいけない時とか、なんか頭で脚本を思い浮かべながら、頭の中でセリフ書きながら刺繍してるとか、そういう時とかもあったし、あと夏は結構プールに行くのにハマりがちかもしれないですね。あとはすごい料理に凝る、それも多分脚本の合間とかになんか料理したいんだと思うんですけど、でも私は結構ブームが一過性なので、ある時パッタリ飽きてやらなくなったり、料理も頑張ってる時もあればパタッとやらなくなったりとか、なんかそういう感じですね。だからそれはあんまりなんか今の活動につながってるとかではないんですけど、なんかそういうブームが波があります。いいですね。オールナイト日本にハマってるんだね。
あ、そうですね。
で、夜結構じゃずっと聞いてるの？タイムフリーとかで聞くの？
あ、ラジコのタイムフリーとかで。あ、
そうかそうか。今はそうだよね。
そうです。
確かに夜更かししなくても聞ける時代だ。
はい、そうです。
そっかそっか。なんかいっぱい趣味があっていいなって思った。なんかそんなに風にこれとこれとこれが趣味ですって言える趣味が私なくて、すごい羨ましいなって思いました。ハータロ。ね。剣道部一本集見るとかいいなと思って。
すごい。なんかそれ見るとなんか稽古の時早く動けるような気がして。
頭の中で参考にするのかな、上手い人の一本。
へえ。なんか顧問の先生がなんか上手い人の真似をしろって言われてるので、まあ、それを参考にしながらやってるって感じですね。
へえ、いいな。なんか結局なんかハマってることって思った時に、なんかやっぱずっと演劇見に行くとか映画見るとか、なんかそういうのはずっと私はやってるけど、なんか結局仕事というか演劇にやっぱつながってしまってるから、なんかそういうのをブームって言いたくなくて、それで言うと今は確かにないなと思って、全体的にずっとハマってるのは演劇かもしれないですね。全体的に、かもしれないです。
ちなみにトノさんのマイブーム
は
何ですか？
マイブームですか？
マイブーム、マイブームって難しくない？難しい。最近聴いてる音楽とかでもいいのかもしれない。
ああ、
最近なんでしょうね。なんかなんでしょうね。ブーム
あったかな、10代の時。プリクラとか、プリクラとかさ、なんかもっと小さい時だとなんかなんだろう、交換日記とか。
ああ、なんか、
出た時はあるかも
しれない。クラスの中で。
なんか、ネットが出てきた時だったんで、なんか、ネット上の友達2人だけの交換日記みたいなのとか、なんか今、Twitter とかがない時で、なんか、ありました。そういう、なんか非公開の日記で、たまに覗くと友達が書いてて、自分も書いてるみたいな。なんか、
それ面白そう。
だからすごい2人だけの SNS じゃないけど、
2
人のとかなんかやってたかも、当時。懐かしい。
面白い、それ。
はい、ブーム。なんか、これが趣味ですって言うと、なんか趣味って何なんですかね。なんか、すべての生活が趣味の延長線上で、なんか、やらなきゃいけないことの延長線上だって思ってしまっているので、
それ私と一緒ですよ。それもなんか私と一緒ですよ。でもなんか私は逆に全然関係ない趣味がある人とか羨ましいって思う。その方が楽しいなと思って、で結局私もいろんなことが仕事の延長線上になってしまったりするからね。
なんでしょうね、趣味ってなんでしょう。
なんだろう、今楽しいこと
が楽しいこと。
楽しかったこととか。
楽しかったこと。
それが今多分きっと表現活動なんだよね。
そうかもしれない、ね。
ポエトリーリーディングのイベントとか、うん、きっと自分が今楽しいと思うことを表現活動になっていて、それにハマっているんだと思うし。
う
んうん、ね、
そうかもしれないですね。こうやってお話しするのも、きっと今もうつながっていくことかもしれないですし。
うん、
難しいですね。
いやいやいや。なんかいい、すごくいいと思います。
うん、すごくいい。
そんなこと見つけられてなかったと思う、当時。なかなか、高校生の時とか。
どうなんですかね。
うん、
いや、すごく素敵だと思います。
うん、ありがとうございます。
これ、ハートロックの最後の質問、もしかしたらあの山田さんのさっきのね、なんか、刺繍とかの話ともつながってくるかもしれないですけど、うん、はい、じゃあハータル君お願いします、
はい。まあ今ちょうど期末試験だったり、まあ戯曲を書いたりしてる最中なので、あの、まあ、ストレスがたまると思うので、なんかおすすめの山田さんのストレス解消方法とかありますか？
なんか怒りみたいなのが湧いてくるときは
、うん、
なんかクッションとかもなんか
あ、物理
物理でストレス解消するはあります。だけど、まあ、散歩とかかな。歩いたりするとなんか気晴らしになる。なんか結局結構戯曲書くとか、まあ、期末試験の勉強もそうかもしれないけど、ずっと座ってる感じになっちゃうじゃないですか。で、寒いと外出るの苦になったりして、私も基本そうなんですけど、やっぱ外歩くとちょっといい。あとなんか外歩いてる時とかに思いついたりすることもあるので、なんか全然違うことをしてる時の方が逆に思いつく。だから料理するとか、なんか手動かしてみ、他の子全然関係ないことしてる時にやっぱどうしても考えちゃうと思うし、そういう時に思いつくとかもあるか、案外机座ってるよりも良かったりとかして、
うん、
っていう感じですかね。なんかこう家族とかがもしいたら持っててもらって、なんかクッションも時もあるけど、なんかもうちょっと穏やかな時は、そう、穏やかな時はこう散歩したりとかかな。
やってみます。
そうだ、今ちょうどやる時だ、今が。
はい。
でもまあ剣道部だからな、1本が一番ストレス解消でき
そうです ね、
ね、
まあ、結構気持ちいいですね。
ねえ、いいですね。剣道部かっこいいな、
うん、
いいな。私中学の時はねバレーボール部でした。
あ、うん、じゃあ叩く
なんか結構ずっとベンチと行き来してるみたいな、レギュラーに入れるか入れないかぐらいの部員でしたね。マイコがいっぱいいて、
うんうんうん、
はい、
え、ちなみにトロさん、ストレス解消法とかあるんですか？
寝ちゃうぐらいしか思いつかない。運動が苦手なので、やっぱり運動するのが一番健康的なんだなと思いつつ、もうダメになったら寝て、またダメにな
る。そうかもしんない、すごいわかる、疲れたらすぐ寝ちゃうかも最近。わかります。
なんかやっぱり運動と睡眠が大事なんだなって
ね。特に寒いと運動はねできなくなっちゃうな、
うん、確かにその行き詰まった時に割と物理で解決、お腹空いてたとか、なんかそういうの結構あるなっていうのね、
そうかも、ありますよ。
そうかも。
うんうんうん。結構案外物理でね、
うん、
解決できたりね、
うん、
するっていうのありますよね。
うん、確かに面白い。
糖分がね足りてないとかね。
うんうんうん。
食べるとシャキッとしたり、
うん、
案外ありますね。
そうですね。行き詰まっているリスナーの人とかもいれば試してみてほしい。
あんまり参考になる、なるとすごい単純なのばっかりだったけど参考になれば。
食事と睡眠と運動。
そうですね。シンプルだけど一番大事な。うん、はい、ありがとうございます。はい、今回はクリエイターゲストに作家・演出家・俳優の山田ゆりさんをお招きし、10代ゲストのハータローさん、トノさんと共に対談していきました。現在学で開講しているクラス新しい演劇の作り方の受講生であり、今まさに戯曲作りを進めている10代ゲストの2人と、クラス後半の演技・演出のパートで講師を務めてくださる山田さん、今回はそんな皆さんそれぞれの演劇との出会いや創作に対する思いをお聞きしていきました。集団創作はそれぞれ異なった興味関心を持っている人が集まるからこその面白さもあるけど、だからこそ難しい。でもその難しさを超えてでも作りたい。皆さんの言葉に触れながら、そんな演劇の魅力とともに、人と人が共に生きるとはどういうことなのかということにも立ち返っていくような感覚がありました。次回4月5日に公開予定の後編では、表現することや表現者として生きていくことについて10代ゲストの方々の質問を通してさらに対話が深まっていきます。